宮地です。今日はですね、ちょっと音の聞こえ方がもしかしたら違うかもしれないなと思うんですけれど、いつもと収録してる場所が違いまして、いつもはよくテレビとかにも出てくるこうリハ室って言って、地下とかにあるこうただの、まあ、会議室みたいなところで録音してるんですけど、今日はね、フジテレビ社内にあるダブスタジオっていう、私もあんまり入ったことない、本当に 3,4 回ぐらいしか使ったことがない、割とフジテレビ社内でも知られざるスタジオで録音しています。でしかもこのダブスタジオ、多分音楽を撮るのに特化してるような作りになってるんで、いつもより結構音が、なんだろう、いいんじゃないかなって。いつもだと多分結構ね、音が広がってちょっと反響してる感じに聞こえてんじゃないかなと思うんですけど、そういう感じが今日はないのかなと思って、ちょっとわかんないですけどね。そんな感じです。ダブスタジオ、何の略かもわからないで、何に使われてるかもいまいちよくわからないスタジオなんですけど、結構ね、フジテレビ社内の会議室とかスタジオとかの中では雰囲気の良い、たまに私も収録で使ったことがあるちょっとだけおしゃれな感じのスタジオです。多分音楽を撮ったりとか、まあ、FNS 歌謡祭の事前録音とかやってるのかな。で、多分ちゃんとした録音レコーディングとかもできそうな作りにはなっているスタジオですけど、まあ、何のこっちゃね、皆さんには分かんないと思うんですけどはい、という感じで、実は、まあ、今回の収録が年明け一発目ということで、年末は長谷川さんの回が2つ続いて、それで年を越して、で1月3日はね、今年はお休みをさせていただいて、次の週10日だったかなの土曜日から今年は1回目、配信したんですけれど、その分は年内に撮ってたんでね、ちょっとあんまり年末年始の話はできずだったんですが、少し年末年始のお話をしようかなと思って、今回の年末年始は年末に体調を崩しまして、本当休みに入ると体調崩すのをなんとかしたいんだけど、夏休みとかなんか全ての休みは、休みに入った途端に体調がね、なんか悪くなるの、やっぱりホッとするんだろうなって思うんですけど、まあ例のごとく今回も年末、私最後仕事納め25でだいぶ早くて10連休だったんですよもうしっかりお休みをもらい、まあ、いろいろプライベートでもやることあったんで時間取れるなと思ってたら、みるみる体調が悪くなり、最初夫が少し体調崩して、で熱はなかったんで、まあ普通に疲れだろうねみたいなこと言ってた私も、だんだんだんだん体調が悪くなって、で私も熱なかったんですけど、なんか鼻水が止まらず、なんだか体がだるくてずっと寝てるみたいなのが3日ぐらい続き、年末ずっと寝てた感じでしたね。で年始ちょこっと福岡に帰って、まあ実家でおせち食べたり、毎年恒例の牡蠣小屋に行ったり、はい、いつも通りに過ごして、で何したっけな、他、箱根駅伝、はい、箱根駅伝見に行きました街頭で、街頭というかその街、駅伝の選手の皆さんが走ってるのを道路沿いで応援しに行きました。なんだろうね、あれ見てると近く走るんだったらせっかくなら見に行かないと損かなっていう気持ちになっちゃうの、なんでなんだろう何回か、一昨年も見に行ったんじゃなかったかな、そう一昨年も見に行って、でね、今年感動したのは、割とこう大きい道路の交差点のポイントで見たんですよ。だから、まあ、警視庁の警察官の皆さんが道路整理をね、交通整理をしてるんですけど、なんかそれが本当に鮮やかで、信号も活かしながら、でもその選手たちがこう通るタイミングを見計らいながら、あんまり止めすぎると溜まっちゃうから、タイミング見てその車行かせて、で次またその選手の選手たちが走ってくるタイミングになるともう一回止めてみたいな、 のをその交差点の4つのポイントぐらい4人ぐらいの警察官で連携取りながらやってて、まあそれが鮮やかで、なんかそっちに感動しちゃった。今回は結構青学から先頭から離れて、で多分 2,3 校ぐらいこうパンパンってきて、そこからまた離れてバババってきたんで、だいぶその選手たちが一回通り過ぎた後にその次が来ないみたいな時間帯が割とあって、なんかそのタイミングで結構しっかり流してその車を行かせてっていうのでやってて、時々怒ってる運転手さんとかいたんだけど、なんでだよって思いながら見たりしてましたけどね、箱根駅伝。うん、なんか面白いなと思って、みんなどういうモチベーションで見に行くんかなって思ってたんですけど、まさか自分が見に行く側の人間になれるとは思ってなかったな。でもみんな楽しそうに応援してたし、子供とかね、こう一生懸命頑張れって言って応援してる姿がすごい心が洗われるなっていう感じで見てましたね。あとは年末で言うと、ちょっと前 WWE の話して、中村慎介さんの話したと思うんですけど、棚橋さんの引退試合 1.4 ももちろん行けなかったんですけど、実際にはテレビでありがたいことに、あれテレ朝さんだったっけ、野上アナウンサーが実況してたからテレ朝かも、うん、まあ、そう放送をねしてくれて、そう見てたんですけどね、もちろん棚橋さんと岡田和親さんの試合も、なんだろう、私は全然ずっと見てきた人間じゃないから、そんな勝手に感慨深くなってんなよって感じなんですけど、しかもそのずっと見てきたファンからすればいろいろ思うこともねあるんだろうなと思うんですけど、まあその歴の浅いなりにというか、一応こう棚橋さんとかを共演したことあったかな、ちょっとなんかあったような気もするけど、なんか遠巻きに、ああ棚橋さんだと思って見てた側からすると、ああって、ああこれで本当に最後なんだなって思いながら見つつ感動しましたね。やっぱ年始はいっぱいスポーツがあるからいいですよね。テレ朝でした？テレ朝ですありがとうございます。本当にね、野上さんって面白いんですよ、アナウンサーの。ずいぶん長いことプロレス実況されてるんですけど、なんかね、因縁のあるプロレスラーの方がいて、その実況してる最中にこうバーって引っ張り出されて服破られたりとかしてるあ、そう、あの野上さんなんかね、そう、そういう話をそのうちの三宅アナウンサーにしたら、俺もアジャにやられたよって三宅さんもずっと女子プロレスの実況してたから、なんかいいなと思って、そういうかドラマあり、そう長いこと追ってドラマがあるからこそ、その人たちの戦いをよりこう感慨深く見るっていうね、そういうのがいいなと思いつつ、私はなんといってもウルフ・アロンの、そうウルフ・アロン選手のねデビュー戦ですよ。私はスポーツキャスター時代ずっと柔道の中継のキャスターやってたんで、そのウルフ・アロンさんの現役時代とかも取材をねさせてもらったりしてましたけど、現役時代からすごくこう長い試合やっても切れないスタミナっていうのがすごく持ち味で、ああこの選手としての特性がこういう形で生かされるのかって思いながら、なんか勝手に私は感動しながら見てましたね。なんだろう、柔道とプロレスとで全然違う競技なんだけど、こう根底に通ってるものも同じで、こう人のこう一続きになってるその歴史を見てる感じというか、アロンさんの試合の後半にその背負い投げとかやってんのとか見てああみたいな、出たっていう柔道選手らしさもこう見られつつ、新しいこうプロレスラーとしてのウルフ・アロンの姿も見つつ、なんか勝手に嬉しくなって、そのフジテレビで柔道ずっと取材してるディレクターに連絡して、なんか私感動しちゃいましたとか言って、みたいなどうした年始早々とかってプロレス好きだったっけとか言われて、いやでもさすがにウルフさんのは見たいじゃないですか、なんか私勝手に感動しちゃってとか言って、そっかみたいな、確かに柔道からプロレスっていうパターン宮地は見たことないもんな、みたいな、小川直也さんとか過去にはねいらっしゃるから、そのディレクターはずっと、まあ、柔道取材してますから、 まあ、ある種、まあ、そういうパターンも見てきた中で、まあ、とはいえ感動したよねみたいな話をしつつ、年始からちょっとパワーをもらったっていう、はい、体調を崩しつつでしたけど、いい年末年始を過ごしましたというところで、一つお知らせがございます。メール読もうかな。ラジオネームバンビエリさん。フジテレビアナウンサーによる短編小説集おしゃべりな食卓がいよいよ1月28日に発売されると拝見しました。宮地さんの執筆されたもやもやのロールキャベツも楽しみです。宮地さんはロールキャベツが大好物ですか？小説を執筆することのできる感性はどのように磨かれたものなのでしょうか？興味がつけませんが、まずは購読してみたいと思います。ぜひ宮地さんのおすすめポイントを伺いたいですということで、ありがとう、渡りに船なメールでした。そうなんです、徳間書店さんからですね、おしゃべりな食卓フジテレビアナウンサー短編小説集という本が1月28日の水曜日に発売されます。で、予約も始まっております。1760円、かっこ税込みです。そう、実はね、こういろいろあって発売がちょっと遅れになったっていう事情もあるんですけど、書いたのがもう1年以上前で、2024年の10月とかに書き終えてるんですけど、そう、この番組でも話したかな、ロールキャベツテーマに小説を書きましたみたいな、ぜひ読んでほしいっていう話をして、その後音沙汰がなかったと思うんですが、やっと皆さんに読んでいただけると言いつつ、あんまり読んでほしくないなと思いつついや恥ずかしいのよ、小説読まれるの、なんていうか、いや、あらすじはそう、ネタバレになっちゃう。どれぐらい言えばいいか分かんない。自分で書いて。
書いてあるじゃん。
そっか。書いてあるあらすじを読むと、仕事に追われる31歳のマミは金曜日の夜一人でロールキャベツを作る。刻み、包み、煮込む工程の中で結婚や仕事、過去の恋へのモヤモヤが静かにほどけていく。選ばなかった人生も抱きしめながら今の自分で生きていいと気づくということだそうで、これ私あらすじ書いてないから、これ徳間書店の方が書いてくださったあらすじなんで、まあ、こういうまとめるとこういうことになるのかと思うんですけど、そうね、なんかあんまり読んでほしくない気持ちになってきたのいや恥ずかしい。結構こう心情の描写もたくさんあるし、あ、なんか宮地さんこういう風に考えてるのね普段って思われるの嫌だわ。昔さ、なんか若林さんと番組の合間でちょっといろいろこう会話してた時に、分かんない、今思えば若林さん小説を書こうとしてたのかな、あれもうすぐ出されますよね確か。
ちょうど出ます
ね。そうですよね。なんか小説ってなんかその自分のそのなんていうの、パーソナルな部分まで込めて書いたりするから、結構その人が伝わるよねみたいな、伝わっちゃうよね、ちょっと恥ずかしいとこあるよねみたいなことを話してたのをなんとなく思い出して、やっぱそうだよなみたいな。だって結局その自分の感情の引き出しの中からしかその選び取って書けないから、うん、なんかそういう風に感情をこう抱いてるんだなと思われることが恥ずかしいなと思いつつ、うん、ずっと書いてみたかった気持ちはあるんでね。で、その多分こうやって誰かに決められてこの日までに書いてくださいって言われないと書けないから、自分でその期日をも決めずに自分でコツコツ書いて何か完結させるってこと絶対できないタイプだから、こうやってお尻叩いてもらってもらえる機会ができてよかったなと思って、はい、まあ今となっては一応はい、まあ世の中に出ちゃうんで
全然してください。
いや恥ずかしいのよ本当にマジで。 だからといってその自分の経験を書いたわけじゃないんでね、一応ちゃんとした、まあ、空想のフィクションの物語ではあるので、あ、宮地さんこういう風にこういう経験があるんだねっていう風には思わないでほしいなと思いつつも、嫌になってきたわすごい嫌になってきた。
我々は買えばいいですか？
いやー、いいです買わなくて。もう絶対買わないでよ本当。いや、なんでですか。もういいんですよ。で、他にアナウンサー4人いまして、 あだけくんがタイトル満点のハンバーグ。これもね、あだけくんらしいんですよ。あだけくんは理系なんで、東大大学院の理系なんでね、料理は科学だって思ってるシェフの話。あと佐々木京子さんは仕事と育児に追われてる、まあ、主婦の話で、カレーが題材。そう、これおしゃべりな食卓っていうので、全部料理にちなんだ小説集なんですね。で、その食べることとか作ることとか、まあ、そういうのにフォーカスして書きましょうねっていう前提があったんで、みんな料理に寄ってます、寄せてます。で、島田彩香さんが母からの梅干し、渋い梅干しです島田さんらしい。そして西山喜久恵さんが旅館で育った少女の話ということで、タイのタイっていうタイトルだって。皆さんのね、小説も読みましたけど、ちょっとずいぶんね、少し前になっちゃったから明確に覚えてる感じじゃないんだけど、やっぱりその人らしさっていうのをにじみ出てるんだなと思って、なおさらこう自分の小説も恥ずかしくなる。京子さんとか、いやー宮地だねーみたいないいわーみたいなこと言われて、あーみたいな、恥ずかしい、うわーって思いつつも、まあこういうのはその時にしか感じられないことを記録して残すという意味では、まあ、価値あるんであると思うので、はい、気が向いたらぜひ読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、今日も始めてまいりましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。760円というね、なんかこの間石井さんが言っててびっくりしたんですけど、最近紙の値段が高くなってるから本が全体的に値上がりしてるんですって。確かに言われてみればさ、こういう今回出すのも小説もね、単行本のサイズだと思うんですけど、単行本サイズってちょっと前まで1200-1300円ぐらいだった記憶があるんですけど、まあちょっと乗ってるとはいえ1700円ね、結構するなって、買ってもらう側なのにするなとか言っちゃってほんとすいません。まあまあそう、値段上がってんだなって。紙ね、でもやっぱ紙にしかない良さあるからな。デジタルも好きですけど、ね、あと言い忘れましたけど、アナウンサーの小説書いたアナウンサーの他に上垣くんがね、絵を描いてくれました。表紙のこの温かなおにぎりとトマトと目玉焼きと パンかなパンだと思います上垣くんがね、描いてくれた、こうほっこりする感じの絵を描いてくれたんで上垣くんも関わってくれましたっていう感じです。はい、なんかちなんだね、この本に関わってる人をまたゲストで呼べたらいいなと思いつつ、どうしようかな、上垣くんとか呼んでみようかな。でも忙しいからな彼は、ちょっとお願いしますって言ってみないといけないちょっとお願いしてみようかな。じゃあメール読んでいきます。ラジオネーム鉄人27号さん、宮田さんこんにちは。シャープ108でピザマンを購入したらアンマンだったという内容のメールを読んでいただいたものです。これ覚えてる、めちゃくちゃ面白かったんですよ。なんか簡単に説明できないな。コンビニに行って肉まん、あ、じゃない、ピザまん買おうとしたら店員さんから何回も聞き返されて、肉まんですかって聞き返される。で、ピザまんですって何回もこう訂正したのに、最終的に出てきたのがアンマンだったって。でしかも渡された瞬間に気づかなかったのかよとか思いつつも、食べるまで気づかなかったって。で食べて初めてアンマンだって気づいたっていう話のメール、内容のメールだったんですけど、続き、宮地さんがピザマンではなくなぜアンマンだったのかの理由を知りたいとおっしゃってくださったので調べてみました。まずこのコンビニには感染症対策のためか、レジにはビニールのカーテンがかかっています。そのため客側から注文を受けて店員が聞き返すことがしばしば見受けられます。私の前に並んでいた客がタバコを購入する際、店員にタバコの番号を伝えていたのですが、なかなか伝わらず、 しびれを切らした客がレジ側に入って番号を指差ししていました。私が注文したピザマンと豚マンの聞き違いはここから来ているものと思われます。さて本題のピザマンがアンマンだった件ですが、客側から見えるピザマンとアンマンが表示されている位置と実際に並んでいるピザマン、アンマンの位置が逆になっていて、例えば客側がピザマンの表示を指さしたとして、そこに位置するマンをマンをってそのまま取り出すとアンマンとなるわけです。しかし誰もがピザマンはオレンジと認識していれば間違いようがないのですが、きっとあの若いアルバイト店員はピザマンを食べたことがないのかもしれません。でもそんなことありますかね。その後ピザマンを購入し続けていますが、別のマンが入っていたことはありません。以上広告でした。なるほどね、重なったんですね。聞きづらいっていうことと、あと表示が分かりづらいっていうこととね。いやそうなのよ、ピザマンって言ってるんだからさ、うん、まあまあピザマンと豚マンの聞き違いとかは分かるんですけど、でもなんでそれでアンマンが出てくるんだろうと思うよね。位置がさ逆になってたとしても色が違うなって思うじゃん普通。それだけ忙しかったのかもね。でも店員さんもね、もしかしたら、うん。でもさ、入った時に研修とかでさ、こう上司上の人とかからさ、ピザマンだけ色違うからみたいな、アンマンはつるっとしてるからみたいな、こう習ったりするよね普通は。習うでしょ。習わないかな。ピザマンはオレンジなんて習わなくても分かるよって感じだけど。明らかにアンマンの色じゃないじゃん、オレンジで。でもどうなのかな、人によってはアンマンっぽいなって思うのかな。どうなんだろう、このもう知ってしまっているから当たり前に感じるようなことでも、知らない人からすればなんで白がアンマンなんだと思うのかもしれない。わからない。なんか納得いくようで納得いかないんだよな。だってやっぱり私、このメール送ってきた鉄人27号さんがそのパッてこうマンをね取り出してこう店員さんが包んでる瞬間に分かると思うわけ。
この人も悪い。
いやそう、この人も悪い。だっていやいや分かる分かる。だってさ、こうパーって入れてこう取り出してるでしょ、こうトングとかで。でその瞬間にオレンジかどうかって分かるでしょ。白いの出てきて、あちゃちゃちゃ、それじゃなくてピザのオレンジの方って言える。だそれはやっぱ注視してちゃんとこうオレンジが出てきてるか見て確認しないと。
見てますでも見るとこ。
いや見てないけど、見てないけどオレンジだけわかるじゃん。なんかオレンジが移動してくのはさ視界の隅に入ってくる。それで白かったら気づけたよこれは。もうちょっとなんかこう納得いく理由を知りたいな。うん、はい、ありがとうございます。その後教えていただいて、まあ少しあのもやっとした部分もあるんですけど、はい、ありがとうございます。その後また何かあの進展あれば教えてください。続いてラジオネームスパイシータンタンメンさん、宮地さんおはこんばんちは。シャープ110-111の長谷川あかりさんがゲストの回を聞きました。宮地さんと長谷川さんは職業が全然違うのにポッドキャストを始めた理由が一緒というのが興味深かったです。しかもポッドキャストのタイトルもごめんなさいとすみませんでシンクロしていて、なんだか運命みたいなものを感じてしまいました。実現できるか分かりませんが、宮地さんが長谷川さんのポッドキャストとか YouTube に出演しているのを見てみたいと思ったりしました。追伸、サイン入りチェキとサイン入りステッカーを送っていただきありがとうございました。チェキで宮地さんが持ちピースをしていたのですが、牧野うどんの T シャツと持ちピースという組み合わせが宮地さんらしくて最高でした。はい、この写真中のはあれですね、あのここ辺の商品です。あの、はい、であの持ちピースっていうのはこのチェキの写真を撮るときにポーズに困った私にメガネさんが教えてくれた今アイドルの中で流行ってるピース、とこうほっぺをこうあのチョキで挟んで、その中指と人差し指で挟んでなんかほっぺをふにんってやるって言って、それを両手やるっていうのがポンチピースっていうらしいんでやってみました。あと気づいたか分かりませんけど、あのチェキは全部牧野うどんの T シャツを着て写真撮ってます。あのスパイシータンタンメンさん、あれ海外にいらっしゃるんでしたっけ。 ね、あの実家に送ってもらいましたっていう投稿を私は見ましたけれど、よかったです、無事届いたようでありがとうございました。長谷川さんもね、そうね、あのごめんなさいとすいません、確かに言われてみればね、シンクロしてるね。なんか勝手に なんつうのかな、先方がどう思ってるか分かんないのに、なんか気がなんか合うような気がするとかっていうのすごい抵抗あるからあんまり言わないようにしてるんだけど、すごい、はい、なんか似てるなって思う部分も勝手ながら多くて、ぜひあの末永いお付き合いをしたいなと思いました。あとタイトルが似てる問題で言うと、なんかこの間久米宏さん亡くなったじゃないですか。久米さんがずっとラジオをやってた、あのラジオのタイトル、ラジオなんですけどっていうタイトル、なんですけど、同じなんですけどと思って、いや気づいてなかった。別に全然あの久米さんリスペクトでつけたという、まあ、ことでもない、リスペクトはしてますけどね、はい、そのタイトルがヒントになったっていうことじゃなかったんで、なんかやっぱこうちょっとの謙遜が入るのかしらと思って、こういう職業なのか性格なのか分かりませんけれど、まあ久米さんがつけたわけじゃないと思うけどね、タイトルもね、まあ、あのちょっと離れましたけど、まあ、そういうふうに思ったりもしましたね。あ、もう一つ、あれ鉄人27号ってさっき読んだよね、アンマンの人、もう一つ読んだか長谷川さんの話、感想です。前回の長谷川あかりさんゲスト会で他人とどこまでシェアできるか問題が話題になっていましたが、お話を聞いていて思い出したことがあります。それは私が大学生の頃の話です。当時所属していたサークルではペットボトルの回し飲み文化がありました。いわゆる一口ちょうだいというやつです。私は回すのも苦手でしたが、回される過去美味しいから飲んでみてのも苦手で、いつも一瞬ためらってしまうので、友達に嫌な思いをさせてしまっているのではないかとモヤモヤして過ごしていました。一口ちょうだいと言われないように、本当は新商品の炭酸飲料やコーヒー飲料などを飲みたいのに、水やお茶ばかり買って飲んでいた記憶があります。またこれ美味しいから飲んでみてと差し出された時には、友達の目を盗んでペットボトルの飲み口を手でこすってから飲んでいました。宮地さんはペットボトルの回し飲みはいける派ですか？相手によるよね。でも分かんない、今できないかもしれないわ。さあ、直橋とかあんま気になんないんだけど、どうかな、シェア用のこうトングとかお箸とか置いてあったらそれ使っちゃうかもしれない。で、あの直橋で、あの断りなく取ってる人がいると、うんって思ったりするんだけど、うん、そうね、あー、ペットボトルは、そうだな、うん、まあ相手次第だな、うん、究極、極論。家族は大丈夫。あ、でもわかんない、私父親とか嫌かもしれない。もう妹弟は気にならないけど、父親は一瞬うんって思うけど飲むと思う。あれなんだろうな、やっぱ、わかんないわ、これ、この基準。うん、もちろん夫は大丈夫だし、で仲いい友達も大丈夫だし、でもなんか会社の先輩とかだとなんかちょっとうーんってなるかもしれないな。自分と遠い感じの人とシェアするのが嫌なのかな。え、逆にでもなんか水、そうね、なんかさ、長谷川さんも言ってましたよね、そのものによってシェアできるかできないか分かれるみたいな。逆に水とかが嫌だわ。なんかコーヒーとか炭酸とかの方が、その唾液が、あの、混ざってたとしても、味でごまかされる感あるじゃないですか。でも水はダイレクトだから、水とかは嫌かな。お茶もギリギリかな。コーヒーだったらいいかな。って感じ？この些細な、こうちょっとした感覚って何なんでしょうね。やっぱでもその人の育ち、積み重ねみたいなところでこう形成されていく感覚なんでしょうけどね。まあでも最近もう回し飲みもしないしさ、もうコロナ1回以降しなくなったし、そもそもあんまりしなくなったし、あとこういうのはさ、高校生とか大学生とかぐらいである程度あんまりやらなくなると思うんだけどな。だって会社の同僚と、これちょっと美味しいから飲んでみーとかやんなくないですか、あんまり。 やらないわ。あと別にそんな飲みたくないしっていう、美味しいからといっていらないよ。まあ、あ、買うわってなる。あの普通におすすめされたら次回買っとくね、買ってみるねに したいですね。もう年齢的には最後に、今まで黙ってたんですけどです。ラジオネーム僕は宇宙人さん。はい、宮地さん、はい。HI のはい。いつも楽しくラジオ拝聴しております。ひねくれた宮地さん、かっこいきなりめちゃくちゃ失礼が結構ツボで、放送を聞きながら高頻度で笑ってしまいます。私が今まで黙っていたことですが、クリスマスを祝う意味が分かりません。年間のお祝い事といえば新年、自分の誕生日くらいだと思います。なぜそこにクリスマスが一大イベントとして割り込んできているのか、未だに理解ができません。クリスマスを祝っている人を見ると、なんでイエスキリストをお祝いするんだよと思ってしまいます。自分でもこの考えがひねくれていることを理解しており、妻に、うちはクリスマスないからと言うと、おもんねえ旦那だなと言われてしまっております。さらに言うと、仏教文化の強い日本なら、ブッダの誕生日の4月8日にお祝いしろよとか思ってしまいます。その日の本当の意味も知らずに流れに乗ってイベントをする人の気持ちが理解できないのですが、宮地さんはどう思いますか？ちなみにハロウィンに対する日本人の態度が一番嫌いです。いるよねこういう人。私はこっち側の人間だと思われがちですけど、イベントごとは楽しむタイプです。ただイルミネーションが嫌いなだけで、実はクリスマスもしっかり祝うし、なんかハロウィンもなんかそんな嫌な気持ちにならないというか、なんなら大学時代とか渋谷行っちゃってた側、ま、毎回行ってたわけじゃないけど、ま、誘われたら行くぐらいの感じだったし、なんだろうな、この仕事をやるってなってからミーハーでいる努力みたいなのやってるんで、流行ってるお店に並んでみるとか、みんなが盛り上がってる場所に行ってみるとか、話題のところに行って体験してみるとか、実はそんなにバカにしてないんですよね。まあそっち側の人が大多数だから、そもそもクリスマスを祝う意味なんかあるのかって考えてる側の人が少数ですからね。まあなんだろうな、まあちょうどよく、周りの人に感謝を伝える日ぐらいの、まあ立て付けにして祝ったりとか物をあげたりとかするって感覚ですけどね。私はイルミネーションは、いや特に必要ないっていうか、いや綺麗だと思わないだけで、そのいや綺麗だと思わない、いや心のどっかでは綺麗だなと思うこともあるんだけど、騙されねえぞって思ってるっていう。一緒なのか。いや、あ、でも明確にあるのは、例えばその、日比谷とか表参道のこうなんていうの、道路沿いにあるああいうイルミネーションじゃなくて、ドイツ村みたいなイルミネーションとかは、ああ綺麗かもって思うかも。イルミネーションをやります、我々イルミネーションに本気ですっていうイルミネーションはきっちり受け止めてあげたいなって思う。そうそうハウステンボスとか、ああいうのは、あ、なるほど、電飾も綺麗に感じるときあんだって思うんだけど、やっぱ日比谷とか表参道とかはほらほら綺麗でしょほらってやっぱなんかこう慣れてかかってる感じが嫌なの。たかが電飾のくせにみたいな。そこは向こう側がしかるべき態度でこう謙虚に自分の立場をわけまえてやってきてくれるからには、しっかり自分も受け止めようっていう気持ちはある。クリスマスとかももうこれだけ市民権得てて、でまあみんな、まあ、確かにキリスト教じゃないけどそこに何かを重ねて祝ってるんだから、まあまあそれはそれで楽しんだらええがなっていうタイプなんでね、ちょ自分が分かんないんだよな、なんかどこにラインがあるか分かんないんだけど、まあ意外と私はクリスマスとか楽しむタイプですかね。まあただその他の、まあ、場所に行くとか、ディナーをどっかで食べるっていうことはしないけど、お家で祝うぐらいだったらやりたいなって思う。まあそんな感じです。でも多分この人は 宮司さんも絶対仲間だと思ってメール送ってきてるから、ちょっと今頃がっかりしてるかもしれないです。すいません。意外とやってみると楽しいって思うかもしれない。自分の新しい可能性を発見するチャンスかもしれないので今年のクリスマスは何か祝ってみたらいいんじゃないですか。はい、ということでメッセージありがとうございました。メール引き続きお待ちしております。番組の感想、私への質問疑問、お悩み相談などなどぜひ送ってください。あと今まで黙っていたこともお待ちしております。メールの送り先は番組の概要欄の URL か、私のインスタグラムのハイライトにあるリンクから飛んでください。よろしくお願いします。 SNS に感想をポストするときはハッシュタグすみだま、ハッシュタグすみだまでよろしくお願いします。ちなみにさっきこのダブスタジオを開場してもらう、鍵開けてもらうためにこう電話したら、あ、みえさんですね、番組名が すみもくですかって伝わらないよなって、あ、そうですって言いましたもうちょっと会社の人たちに知ってもらえるように頑張ろうと思った次第です。ではまた来週お会いしましょう。聞いてくれてありがとうございました。宮司でした。宮司まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。